慈しみ深い私たち一人一人の天の父なる神様、一週間のそれぞれの地上の旅を終えて、翼の教会に身を寄せて、心いっぱい賛美を捧げ、心静めて天を仰いで祈りを捧げ、また教会の営みを心から喜び、お互いを思いやり、あなたの御前で礼拝を捧げています。今日ここに集われたお一人一人の疲れをすっかり癒してくださって、インターネットを介し全国に散らされて礼拝している方々にも、その寂しさにも心のひだにもあなたが触れてくださって、入院して神様の癒しを願っている方々とご家族にもあなたが厳かに臨んでくださって、今日ここから新たな一週間のスタートとなりますようによろしくお願いします。天皇お父さんは股関節の手術を終えられた君江姉妹の痛みが熱が和らいで下がって、厳しいリハビリも全うできますように、ご家族も含め祝福してください。同じく北姉妹、その他岩尾姉妹、全国にいる方々、入院している方々にもあなたが健やかなる癒しの恵みをお与えください。神様、今大きな問題に直面している方がいたら、全ての困難が祝福に変えられますように、信仰が弱りがちな方がおられましたら、神様がもう一度信じる心、天を仰ぐ心、イエス様におすがりする心、祈りを祝福してお強めください。あらゆるサタンの誘惑から私たちを守ってくださって、何回でも悔い改めてやり直して神様の道の真ん中を歩めるように、お互いに許し合い、お互いに助け合いながら、祈り合いながら歩めるように、この交わりを祝福してください。この願いをお一人一人の心の祈りに合わせて、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さん、今2分半のビデオを拝見し、いや、さすが上手だなと思った人どれぐらいいますか？はい、少し涙目になったという人はいますか？はい、私もお説教の前に涙目になっちゃってどうしようと思ったんですが、説教の前に泣いてる場合じゃないので、皆さん、ここはですね、いろんなお天気予報の番組なども、なんか外で撮ると後ろにいるじゃないですか、その他大勢の通行人が。そして今全国放送になってるんじゃないかと思って、ピースピースしたりジャンプして頭の上だけ映ってる人もいますよ。自分がこの世に命があった痕跡を何としても残したいということでジャンプしてるんじゃないかなと。皆さん、これからこの教会の、ビデオを作ってくださる本番ですから、いや、私も頭の額から上でもいいから入れてほしいという方は、初対面の山川さんにはずですが、慣れ慣れしく自己紹介をしたり名刺を渡ししたり、お菓子の一つでも持っていくと皆さんも映像の中に入る可能性があるかなと思ったりしますけれども、さあ、今日はヤコブ晩年の旅立ちが先週でしたね。130歳での旅は大変だという話をしました。私も山口に行って本当一日がかりだという話をしました。で、旅に行ってヤコブは誓いをしたんですよ。今日は亡くなる場面までなんですね。130歳で行って147歳まで、147-130 だから17年間移民して、100歳超えで外国に住んで、果たしてどうなることやらって不安もあったでしょう。しんどいなってあったでしょ。今みたい新幹線も飛行機も何もない時代に、いくら王様が使わした車に乗ったとはいえですよ。けれど、その後の17年間はどんな17年間だったでしょうか。まあ、私はこのビデオ作りにわざわざ沖縄からいらした姉妹に、その震災と震災後の歩みどうでしたかって質問されました。今日の箇所のヤコブという人も、エジプトの王様ファラオに会った時に自分の人生どうだったかって話したんです。かなり悲観的ですね。私の年弱いは130年で不幸せでしたって言ったんですよ。 私は聞かれてどうでしたかって、いやしんどくなかったとは言いませんけど、神様の祝福と恵みはそれに勝るかなって答えたんです。で、私深読みするとヤコブ王様にはそう言いましたけど、130歳の時、そこから17年の人生の最後ラストスパートの中で、いやしんどいことも多かったし、ずいぶん傷もついたけども、人生長く生きればいろいろありますから、けれども本当に私は恵まれたと思って目を閉じただろうなと思う箇所が今日の箇所なんです。なのでアウトラインを出してもらいましょうか。今日は神様は恵みの神様ですって先週も話したんですが、繰り返し繰り返し聖書はどのページ開いても努力しては救われない、ね、他の人より抜きんでいっているからといって神様に救われるのではない、それは神様のただただ恵みですよって、ほっとしていいんですかって聞かれたら、いいんですよと私は言いましょう。何かしら私なくてはいけないんじゃないですか、私の努力も私の能力も必要じゃないですかって、それは素晴らしいですよ。けれど1から100まで一点の曇りなく全てが恵みなんです。私たちが信じて今日洗礼を受ける人も、どんな神様を信じてるんですかって、厳しい神様、それは厳しいですよ。だけどそれでは私たち救われないんです。神様は恵み深い神様です。究極はイエス・キリストの十字架、ただただ恩寵によって、恵みによって、信仰によって救われます、だから私洗礼受けますって、いいんですかそんな単純で、いいんですかそんな子供みたいな信仰で、いいんですって、小難しいこと言って誰も救われない。神様は恵みの神様、ああよかったほっとした。で、この恵みの神様は昨日信じたけど今日はなんか信じられないって、私たち感情の浮き沈みの、ね、痛いものは痛いし、映像を見たら悲しいものは悲しいし、もう感情も神様がくださった感情の動物ですが、しかし皆さん最後は契約なんです。だって聖書って契約って意味ですから、旧約、約束の漢字ですから分かりやすいですね。契約の約、古い時代の約束オールドテスタメント、新しい方はキリストが来た新しい時代のニューの新しい約束契約、最終的には私たちがどう思ったか、今日は救われている気がする、昨日は救われてない気がするって、それ感情はありますよ、けれど感情は頼りにならないですよ。最終的には何だって契約でしょ、土地を買うにしたって、中古住宅買うにしたって、ガス屋さんと契約するにしたって、保険に入る契約にしたって、最後は文章ですよ、最後は文字ですよ。私たちは生きてるってことはさまざまな契約の中で気がつかなくても守られてるんです。この契約はいざとなった時に効くんですよ。いざとなった時に、え、火災保険で救われた、私は外国で骨折していざとなったら、いやー1万円ぐらいだけど保険入ってて本当によかった、何百倍になって帰ってくるんだと思ったように、私たちは神様と天との契約で天が大きく開かれるんです。ヤコブは死んだ後のことまで今日誓いましたから、死んだ後までって自分が命ないのに、神様は契約を守るんですよ。死んだ後も粛々と、私たちは変わるけどコロコロ気持ちが、あるいは生きたり死んだりするけど、頼りにしていた人がいなくなってどうしようってなるけど、神様は生きたり死んだりしないんです。その日の気分でコロコロコロコロ変わらないんです。いやーありがたい、これが契約の神だから、今日は私たちが信じているのは恵みの神で契約約束の神様なんだということに安心して、今週一週間力強く信仰から信仰へ歩んでいきたいんですね。さあ、じゃあヤコブが亡くなるまでの今日の箇所、じゃあご一緒に読みましょう。次を出していただいて、先週は46章ですが飛びまして、47章エジプトに100歳超えで130歳で移民した後、じゃあ27節読みましょう、はい、さてイスラエルはエジプトの地、彼らは多くの子を産み、多くの数を増やした。皆さん、 エジプトに移民したのは地図がないんですが、シナイ半島って、まあ、逆三角形の半島をずっと南に移動して、息子のヨセフがエジプトで生きているのみならず出世して政治家になって、一族老党大飢饉の世界的飢饉の中で呼んでくださるそうだ、行こうって信じて、130歳での外国移民はよほどきつかったけれども行ってみて、ゴシェンというところに住んだ。これはすごく超えた土地なんです。まあ東側北側の、まあそんなにふるさとから遠くないより近いところに住み着いて、そして王様に謁見をして、自分は130年の長き人生だったが悪いことが多かったとか言いましたが、130歳の時は、けれどもそこから17年間で何を経験したか、1年経って3年経って5年経って、そして飢饉はどんどんどんどん深刻になって、まあ飢饉ももう終わり頃なんですけれども、そしてここはいい土地だなって、ゴシェンはあって食料も提供されて普通じゃないって。私たちも何人かはこの泉町に引っ越してきて、何年か前に最初はわけわからずにキョロキョロキョロキョロして、郵便局ここなんだ、スーパーがあるんだと思って、そして1年たち3年たち、結構居心地いいな、便利だな、気候もいいな、いいとこだなって、住めば住むほどですよ。そしてヤコブも外国に移民してみて、最初は不幸だったとか言いましたけど、何言ってんのって、これ普通じゃない、普通じゃない理由を話しましょうか。だってこれは息子のヨセフの思いやりが垣間見えるでしょ。だって私この間山口行ったら、山口の教会の人が、いや山口は最初は普通にスッと入れるんだけど、住むほどにもともと山口長州の人ですか、どこかから来た人ですかの壁があるというんですよ。もう何十年住んでいる牧師さんも、子供さんは多分違うでしょ、山口で生まれたから。だけどご自分が関東から来たら、いつまでも関東から来た人、もう何十年も経つのにって、そこで生まれたんですかどうですかの壁は越えられないですよ。いやこれは何もその山口県に限らないと思いますよ。ある人が投書してました。子供が外国人と結婚して、日本はおもてなしおもてなしと言うけれども、一時のおもてなしはいいけど、いざ住もうと思うと壁があるって。で外国の人はどうしてもそこに入っていけないって、ちょっと住みにくいかなと思って、結局子供たちはカナダにここから移民することになった。ちょっと悲しいかなっていうね。もう少し胸襟を開いてオープンでもいいんじゃないですかって、このプライドあるエジプトに行ってですよ、そして住んで地元の人と軋轢あんだろうなって、あいつら外国人のくせに優遇されてって言われるんじゃないかなって、半年ぐらいもすけど2年経ったら息が詰まるんじゃないかなって、それをちょうど東側の越えた土地を特別の外国人の切り打ちのようにして、王様の保護で住めるって、どんどんどんどん危機がひどくなる中で、いやーこれは本当に恵みだわって。なので10を出していただきましょう。10を読みますと、このまず3節を読むと、これは神様の約束だったんですね。じゃあ3節読みましょう。前の章46章、はい、すると神は仰せられた。私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民とするに違わなかったんですよ。子供から孫から家畜まで一族老党を着て住む権利を与えられて、みんながそうじゃない状況の中で豊かな生活を17年もやって、ヤコブは私不幸せだったとかとても言えないって、実感する晩年だったと。いや本当にこれ恵みだわって。さらに29節飛びますとね、このあと20数年ぶりに死んだと思ってた息子が生きていたと聞いて旅したんですから、再会した時どうだったか、そら泣きますよ。さっきのふるさとの風景を見て2分でも私がちょっと涙目になるのに、二十数年ぶりにお前来てたかって、その状況29、30読みましょう、はい、ヨセフは車を整え、父イスラエルを迎えにゴシェンへ登った。 そして父に会うなり、父の首に抱きつき、首にすがって泣き続けた。一時泣いてすぐやんだんじゃないですよ。ずっと泣き続けた。泣けばいい、20年分。二十数年分の空白を埋める涙で、ね、さめさめと泣けばいい、泣いたんですよ。なんという幸せでしょう。絶望の人生の彼方に、こんな未来があったとは。じゃあ30節読みましょう、はい。イスラエルはヨセフに言った。もう今、私は死んでもよい。お前がまだ生きていて、もうお前の顔を見たのだから、もう何もいらないと言うんです。もう自分は今十分幸せでお釣りが来るって。皆さん、神様は恵みの神なので、こんなところで生活できて、そして懐かしい息子に再会できて。だけどもっと言いましょう。28節に戻ってもらいまして、28節も読みましょう、はい。ヤコブはエジプトの地で17年生きた。ヤコブの生きた年月は147年であった。私が最後に言いたいのは、何を見たんですか、17年間。何を見たも、カニを見たも。皆さん、昨日テニスをニュースで見た人、大坂なおみ選手、日本人が世界一になるって全くもって信じられない話だっていう解説者の言葉を聞きながら、どう思ったでしょう。私の関心はおじいさんのインタビューだったですよ。北海道のおじいさんが70歳って出てましたか。自分に、まあ、もったいないような、そういう孫だみたいなことを言ってたんですよ、ね。で、私それを見てちょっと勉強したんです。私も孫が少し大きくなったらいろいろ言ってこうかなって。あっちの家では孫さんがおじいさんをどっかに招待したらしいよとか、あるところではおいしい店に連れて行って孝行がおじいさんおばあさんに孝行したようだよとか、いっぱいそういう種を振りまいて多いねですね。でそろそろ温泉行きたいなとかって、また釜かけてみようかなと思ったり。だけどおじいさん冥利に尽きるだろうなって。孫は世界一ですよ。でヨセフはどうかって、17年ただぼーっと外国に行って、孫に会えたから、息子に会えたから十分だって、退屈な人生じゃないですよ。もう目を見張ったと思います。当時世界中が注目した、世界中のハンドリングをした為政者が、なんと自分の息子ですよ。何をしたか大雑把に話しましょうか。飢饉の晩年になって銀がなくなったんですよ。金がなくなったら人は物々交換でしょ。この家畜で食料をエジプトの為政者のヨセフから買い取ったんです。家畜を放って食料を得たら、今度は何を手放すんですか。今度は土地を手放したんです。土地を手放して、そして土地を国有化したんですよ。で土地を国有化して非常に賢かった。当時税金は大体他の国も半分ぐらい取ったと言われるんですが、この権力者であったヨセフはよく考えて、種を与えて種をまかせ、そうじゃなくて子供から飢え死にするでしょう、女性からやられるでしょう、みんな国民が生きれるように5分の1だけの税金で、あとは自分たちで食べなさいと言って、この難局を、厳しい国難を身勝手に国ごとに乗り切るようにやった、その為政者としての普通じゃない才能をまじまじと見たんですよ。自分の息子が生きてるだけでも十分なのに、なんという祭りごとだって。大坂なおみ選手のおじいさんも過ぎた孫だと言いましたが、いや過ぎた息子だって、それどころかこれがヨセフかって、これが17歳の時に生き別れしたあのヨセフかって。なので今まで辛いことあったですよ。ヤコブは生きていればみんな辛いことあります。ふるさとを追われて兄との関係がこじれたこと、おじさんとの関係がこじれて生き死にをさまよったこと、いろいろありましたけれど、晩年の17年間にこんなに恵まれた豊かな土地で普通じゃない、そして息子に再会し、さめさめと泣いて、今までの人生の傷は全部流れたって、あとはおまけで息子のなんと輝ける姿、まあ、テニス界ではないですが祭りごとでなんと賢いことか、いつこんなことを私が息子に教えたんだというような、そういう光景を見て、どの口で 不幸せでしたと言えるでしょうか。なので皆さん、私たちの人生は恵みから恵み、神様は恵みの神様ですよ。私は一緒に姉妹と大熊に最初の日に行って、私だけ途中で失礼しちゃったんですが、そしてここで防護服を着てふるさとでの体験をお話しくださいと、その中で祝福の神ってさっき映像にありましたけど、もしも震災がなかったら次の日曜日同じメンバーが集まって、だけど神様は祝福の神だって話す予定が話せなくなったという話をしたんです。それ聞かれたので、いや本当に神様は祝福の神様でしたと。このチャペルができて間もなく6年ですが、まだ6年かという人もいるし、もう6年かという人もいるかもわかりませんが、本当に神様は恵みの神、祝福の神でしたと心から言えるって。だって暗中模索で家をみんながみんな追われてバラバラになった時、やっと息してるようなあの1年2年だけど、神様の恵みの中で保たれました。その後こちらに引っ越して、明日はどうなるだろうって分からない、未来が見えない、1年2年3年4年だけど、神様はたくさん恵みをくださいました。まずはこのチャペル、その前にアパート、そしてそれから続く今年エリム、いや本当に神様は、突然に足すくわれるような経験をしても言いたいことは、神様は変わらない、恵みの神様だ、祝福の神様だと言いたいんですね。じゃあ皆さん、私たちが信じる神様は恵みの神様であることに間違いないんです。寸分の狂いもないんです。いつの時代も、私たちのこれからも。だとしたら、その神様と私たちの結びつきはどのようにして確かなものになるんですか。それは契約の神様であるからです。今日のタイトルはヤコブ晩年の誓いとつけましたが、じゃあ29節から読みましょうか。29節、はい。イスラエルに死ぬ日が近づいた時、彼はその子ヨセフを呼び寄せていった。もしお前の心にかなうなら、お前の手を私の腿の下に入れ、私に愛と真実を尽くしてくれ。私をエジプトの地には葬らないでほしい。最後の誓いがあったんです。この後誓ってくれ誓ってくれと、ヨセフに147歳で目を閉じるヤコブはお願いしたんです。ここに死ぬ日が近づいた、ね、洗礼名じゃないけど、後でイスラエルという名前を神様にいただいたヤコブは、息子師匠であった外国の異星者になっているヨセフを呼び寄せて誓ってくれと。当時の誓いの仕方は、腿に手を入れて誓いの仕方であったように見受けられますけれども、私が死んだ後のこと、死んだらもうどうなってもいいでしょうって、もうあなたいないんだからって、いや死んだ後のことを誓ってくれと。いや死んでしまったら死人に口なしだから、あとは野となれ山となれ何度でもされてしまうんじゃないかって、いいえ、私たちの信じる神様は、私が命を賭してもご真実をなさる神様だっていう。じゃあその誓いの内容は何ですか。この土地に葬るのではなくて、何としてもまだ一つ神様の契約が残っているのだと。30節読みましょう、はい。私が先祖と共に眠りについたら、エジプトから運び出して先祖の墓に葬ってくれ。ヨセフは言った、必ずあなたの言われた通りにします。ここじゃダメなんだって、ここは一時の場所なんだって。私の帰るべきところは、あのおじいさんのアブラハムから、お父さんのイサクから、お母さんのリベカから、おばあさんのサラから、自分の亡くなった妻のレアから、みんな葬られているマクベラのあの洞穴なのだと。これは神様がそういうふうに私に約束してくださったのだから、必ず誓ってくれと。31節も読みましょう、はい。イスラエルは言った、私に誓ってくれ。ヨセフは彼に言った、イスラエルは寝床の枕の下でひれ伏した。あとは信じるしかないですよ。息子のヨセフを、いいえ、その背後に時代をまたいで凛として立っておられる、ずっと信じ続けてきた天地を作られた神様を、じゃあ二丸を出していただきましょうか。 じゃあその約束というのは、ここは3節先ほど読みました、あなたがエジプトに行くの、外国生活恐れもあるだろうけど大丈夫、大いなる国民とする、47歳まで17年間、いや本当に祝福してくださった、神様の言うことは寸分たがわないけどまだ2つ残ってると、神のお約束が。じゃあ4節読みましょうか。はい、この私があなたと共にエジプトに下り、またこの私が必ずあなたを再び連れ上る、そしてヨセフがその手であなたの目を閉じてくれるであろう。残った2つの約束のうちの1つは、そこでヨセフが待っていると、そしてヨセフがあなたを見取るのだと、今見取ろうとしているヨセフ、最後は亡くなった後、もう一回あなたはカナンの土地に必ず私が返す、必ずあなたは帰るのだって。じゃあ帰る帰るって、そこはそんなに愛おしい葬りの場所なんですか。じゃあ最後の三丸を読みましょうか。三丸、はい、またヤコブは彼らに命じた、私は私のために加えられようとしている、私をヒッタイト人エフロンの畑地にあるホラー穴に先祖たちと共に葬ってくれ。その先祖たちって誰ですか。名だたるおじいさん、お父さん、そしてこれはずっと契約の民ですよ。じゃあ最後31節飛んで読みましょう、はい、そこにはアブラハムと妻サラが葬られ、そこにイサクと妻リベカも葬られ、そこに私はレアを葬った。で、神様そこに返すと約束しているのだと。おじいさんのアブラハムとおばあさんのサラ、お父さんのイサクとお母さんのリベカ、そして私の妻レア、そして私が死んだら必ずそこに帰る、これは神様の約束なのだと。いや、死んでしまったらこのご時世何がどうなるか分かんないって。しかし私たちは信仰によって揺るぎない神様は本当に契約の神様だって。昨日 の, テニスは大坂なおみ選手が、もちろんフィジカルも強くなったけどメンタルが強くなってって、怒りのコントロールが本当大人になったって。いや、確かにガタガタっと崩れると思ったらよく自分を持ち直して、感情のコントロールができないと明日はないんです。自分のコントロールができないと勝利はないんですよ。この点で私はまだまだですよ。なぜといえば、三浦雄一郎さんが南米で一番高い山に登るというニュースを聞いたら、途端に我が家の階段を上り下りする私でした。で、三日坊主でやめてしまってですよ。大坂選手が頑張ってもしかして世界一になると聞いたら、私も死なわけいかないだろうってまた階段上り下りして、果たしていつまで続くやら。その日の気分、その日の感情ですから。しかし神様と私たちはその日の気分じゃないんです。洗礼を受けるとき、今日は信じますって、1週間後にもう信じるのやめましたって言ったら、全部ご破産になるなら全部感情任せです。しかしそうじゃないですよ。私たちの教会は駐車場2つまた買ったりしましたが、必ず契約して、そして司法書士さんも入って、約款があって、途中でどっちかがご破産にしたらこういうペナルティーがありますよって、ここに書いてある通りの状態で渡さなかったら違反になりますよって、最終的には全部文言なんです。全ては契約書です。さっき話しましたが、外国で私骨折した時、いや今まで外国に行く時保険代もったいかな、ないかな、使わないのにと思ったことあったけど、一回でも当たったらもう何百倍となって一生分返ってくるんだなって、本当にありがたいものだなって。しかも保険屋さん、私が知らないですよ契約の内容、9000円でも8000円でも払って入ったもの、あなたの契約にはこれもつきますから、あなたを援助する人が日本から来たら電車代も飛行機代も全部出しますよとか、え、そんなのついてたのって。しかも奥さんはその国であなたの介護をするならば何日分は出ますよとか、レシート取っててくださいよとか、そんなのもあったのって、日本の病院に帰ってもこれも保証に入りますよとか、火災保険もそうじゃないですか。震災にあってひび入ったら地震保険に入っていた人は、これでも降りるんですかとか、全ては契約なんです。今日これから洗礼式ですが、洗礼は感情ではないので、イエス・キリストを救い主として告白するなら、これは契約ですよ。 信じるなら、告白するならば、あなたは救われる。いや、自分で自分の努力によって救われるんじゃないか、だったら旧約聖書の古い契約の古いテスタメントの古い約束のこれとこれ守ってみろって、これすら守れないかと追い込まれて、あ、私救われないわって、私よほど性根が罪深いわって、で最終的にだから十字架にすがれって、十字架にすがって信じて受け入れればあなたは許されて神の子供となって恵みの世界のど真ん中をこれから歩むんだって、そんな嘘みたいな本当の話って、もう自分には可能性ないから信じます、じゃあ契約しなさいと今日告白して、もちろん教会の原本に書いたりもしますが、神様との契約ですよ。私たちは契約によって守られています。ガスの契約もそれから水道の契約も、これいざという時に聞くんですよ。普通はわからない、さまざまな契約の中で守られて、そして私たちは天との契約の中で、本当に私ふるさと帰れますかって、本当にヨセフ生きていて私の末後目を閉じてくれるんですかって、あなたの気持ちコロコロ変わっても忘れたことがあっても契約書に書いてあるでしょうって、もう一回言いますが、聖書は契約書という意味です。旧約聖書は古い契約の書だから約束の約ですよ。新しい約だから翻訳じゃなくて新約、約束ですよ。もう約束が山ほど、今朝も朝正井先生が聖書を読んで、詩篇の中には砕かれた悔いた魂を神様は軽んじられない、蔑まれないと、これ契約ですよ。だから私は先週ちょっと傲慢だったなって、人をちょっと見下げてたなって、家族の中で天狗になってたかなって、砕かれて、ああ自分ってなんてやつなんだと思って砕かれたら、神様見てますよと、これ約束ですから見てますよ。砕かれて、神様私みたいな、私は罪人の頭ですって、本当に情けないと言ったら、神様はあなたを蔑まないと、これ契約ですから、約束ですから、いいんですよ。すがって、皆さん死んだ後も神様の契約は本当に変わらないですか。変わらないです。この教会全体、私ビデオを撮るときにちょっと言ったかと思うんですけれども、大体この教会は70数年前にアメリカ人の宣教師が来て、ここに本当に苦労して十字架を立て教会を作り、いずれいわきに行くようになると言ってたそうだって。そんな70数年前の大昔の話、今頃は消えてどこにも見当たらないじゃなくて、神様が受け取ってるので、もう私関係なく、その宣教師とアメリカからはるばる日本に送った神様と、船に揺られゲーゲー吐きながら、そして神様が示した契約の中で、今70年後の私たちですよ。じゃあ私はといえば、もうだいぶ年老いてしまいましたが、私の母が2歳の時から、私が2歳の時から、いずれ牧師になると信じたそうで、それは私は全然知らない、関係ない。2歳の時の自分は知らない。けど、神様と母との母なりの信仰と、神様がそれを聞いて、神様の契約の中で、ああ、私は呼吸して今牧師になってるのかなって、降参せざるを得ないですよ。これであちこち建物を案内して説明するったら、もうそれしかないですよ。熊町というチャペルも行かれたと思うんですが、私はそこはご案内しませんでしたけど、何度も話してますが、昔太田純子ちゃんって小学校3年生がイエス様信じて集団赤痢で死んで、けどお姉さんたちに一生懸命伝道して、お姉さんが数十年後クリスチャンになって、お姉さんも病で死にましたが、妹の命が私に一粒種で宿ったのだと本気で信じて、想定祈り会一緒にやっていて、お姉さんも亡くなって、みんな亡くなった後で、そこに熊町チャペルが建ったんですよ。これ何の契約って、前の前の時代の戦後すぐからのずっと集団責任が払った頃からの、神様とその人、神様とそのお姉さん、そして亡くなった後こうやって姿形になるんだなって。小高チャペルは今素敵ですよ。さっき写真に写りましたが、夜は明かりがついて、そして手も入れられて、あそこも何度も話しましたが、一人の姉妹が癌になって、神様にこの土地を捧げるつって、イエス様の幻にポロポロ涙して入院して、生きて帰れるか分かんない手術、生きて生還して、そこにノアの箱舟風の街道が立っていた。これは、その人と神様のお約束だったわなって。亡くなる時にはさらに死んだ後のことまで遺言して、自分の息子さんにそれをことづけして、今度はこの土地を死んだ後でいいから捧げなさいって言って、それを保護にしないで、俺はお母さんが言ったことだからと言わないで、ご家族が母の遺言だからって捧げた土地に夜の森チャペルって立ちました。ああ、これは時代をまたいだ 本当に契約を履行される神様だな。本当に言うと今回大野チャペルに行って悲しかったんです。母子室に行ったら、あそこ水道を作ってミルクして、あの小さい子供さえいるお母さんたちが一緒に礼拝できるようにって作ったはずなのに、まあいろんな獣の糞と、もう錆びついててコンロが、いや今年は熊町も大野も夜の森も全部中をきれいにしようと私役員会でも話して考えているんですが、やがての扉開くときに備えて、だけど感覚的にはこれ無理かなって、こんなに何年も経つとなって、いやこれもう無理だろうかって、感情は一瞬動きますよ。けど外はきれいなんです、いい建物ですから。これきっと私たち100年使うと言って数年でご破産になりましたけど、神様はご破産にしないな。感情がどうであれきっと物語は続くんだって。あなた100年って言ってみんなが心から献金して立ったんでしょ、苦労してって、神様は受け止めてますよって。あなたが契約忘れてもちゃんと契約書あるからって。どういう物語になるかわからない、5年後10年後、けれど神様の物語は続くなと思ってますよ。そして今年はもう工事が今始まって、エリムが今できつつあって、やっぱり説明してくださいって言われたら、亡くなった一人の姉妹が亡くなってからでもこういう建物が建つようにと祈って、神様に真実に願って、神様が引き上げて、もう本人がいないのに今工事が形になって、もう全部そうですよ。私たちは神様の揺るぎないご真実とご契約の中に生きているんです。なので見た目は動揺することがあっても、今週も恵みの神を告白し、契約の神を告白し、これ旧約聖書の言葉ではヘセッドベエメットとかっていうらしいですが、恵みと誠という連結した言葉が山ほど出てくる。これ神を表すんです。神は恵みの神、私たちは不真実だけど神様は誠の神、真実の契約の神、その全部が聖書になっています。お祈りいたしましょう。黙祷いたしましょう。ピアノあるいはキーボードを弾いていただいて、今日のヤコブが召されるまでの17年間思い巡らしましょう。今日皆さんにお伝えしたことは、恵みの神様を信じている、その神様は契約を保護にしない契約の神である。なので私たちは動揺したり悲しかったり傷ついたり嫌になることはありますけれども、ヤコブも自分は不幸だなんて言いましたが、その実はそうではなかった。恵みから恵みへ、そして神様のご真実だけがくっきりとはっきりと現れる人生の終わり方でした。先週がどんな一週間だったとしても、今週神様は恵み豊かにお一人びとりに働いてくださいます。神様のご真実がそこここの場面で必ず現れます。なので今日神を信じ、そして天を仰ぎ祈りながら、神様に信頼して期待して歩んでいきたいと思います。それではキーボードを大きくしていただきますので、ご一緒に週の初めのお祈りを捧げましょう。自分自身が神をしっかりと信じて今週揺るぎなく歩めるように、私たちの健康、大切な家族の祝福のために、心にかかっている方々を思い起こして、特に手術された君江姉妹や、また今週の北姉妹のために、エリムの建物の建設が神様の契約に従って必ず祝福される未来につながっていくように、その他心にかかっているどんなことでも声に出せる方は声に出して、黙祷がいい方は黙祷でも、しばらくご一緒に心合わせて祈りを捧げましょう。天の父なる神様、今から共にお祈りをいたします。私たちを今日ここに集めてくださって、天を仰ぎあなたに祈ることができ感謝します。神様は本当に恵み豊かな方で、ヤコブの人生の最後を大きく 祝福してくださいました。この教会も神様の恵みがあふれています。神様のご真実を一人一人の一週間を通し豊かに表してください。天の父なる神様、どうか手術を終えた姉妹と手術を控えている姉妹や、その他の方々を慈しんでください。エリムの建設が速やかであり、その後の営みが祝福されますようによろしくお願いします。お一人一人の心の中にある祈りを、願いを豊かに引き上げてください。アーメン。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、私たちは見た目で判断し、自分の気持ちに左右されて、がっかりしたり喜んだりして日々過ごしていますが、通奏低音のように本当に神様が揺るぎなく祝福から祝福、恵みから恵みへと私たちを導いておられますので、今週もあなたの恵みを体験できることを大いに期待します。そしてあなたはご契約に従って私たちを決して離すことなく、どんな時もご一緒で、約束なさったことは本当に苦しい、これを奇跡と言わないで何を奇跡と言うんだと、私たちに一つずつ薄皮を剥ぐように時を刻みながら体験させてくださるので、ありがとうございます。私たちはあなたをこそ信頼し、あなたと共に歩んでいきます。ここにおられる一人一人と、インターネットを介し同じ心で礼拝している方々、入院中施設の中にいる方々にもあなたが等しく触れてください。私と同じ言葉で私の後に続いてご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、恵みの神よ、契約の神よ、信じます。あなたに信頼し歩んでいきます。どうぞ私を力強く導いて引き上げてください。新しい一週間に期待します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。